皆さんこんばんは。
こんばんは。
もう、はい、オープン礼拝これから始めます。はい、今日は青年がコイノニアで韓国に行っているので、今日はいつもオープン礼拝で見ることのできないような奉仕者が結構います。なので本当にこの機会を与えてくださって本当に感謝いたします。主に感謝いたします。はい、そうですね、今日の礼拝が本当に特別な礼拝になりますように、お一人お一人が神様と共に神様に触れられ、祈り賛美し、礼拝する、そのような時になるようにお祈りしたいと思います。一言お祈りします。神様、感謝いたします。このここにオープン礼拝に父浦恵み教会に今来られたお一人お一人を歓迎いたします。どうぞ、一人一人の生活は違えど、私たちは信じている神様は一つですから、どうぞ今一人一人が抱えている問題、思い悩みなどは全て一旦置いておいて、この時間は神様と共に神様の方に向いて礼拝する、そのことだけに集中できますように、心を開くことができますように、どうぞ聖霊様この礼拝を導いてください。主に感謝し期待いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではお立ちいただける方はお立ちいただいて共に賛美しましょう。 も歌います。次の曲は夜も昼もという曲なんですけれども、まだそんなにこの曲を知らない方もいらっしゃるかもしれません。同じところを繰り返したり歌うので、どうぞ歌えそうになったら共に歌ってください。知ってる方はどんどん一緒に賛美しましょう。希望の週、
我が希望の週、主を見上げます。また来る我が王イエス、主を待ち望む。主を見上げます。また来る我が王イエス、主を待ち望む。夜も昼も昨日も今日も
行われています。恵み教会と出番教会の交流がこの先ずっとずっと続いていきますようにお祈りしましょう。また日本の平和のために、世界の平和のために、どうぞ私たち、主を信じている私たちが祈りを祈っていきましょう。 ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。感謝いたします。私たち遠くから近くからこの場所に集まり、あなたに礼拝を捧げるために今この場に集まったことを感謝いたします。日頃の生活でなかなか声に出して賛美がしにくい環境にいる方もいらっしゃるかもしれません。私たちはなかなか自分の心を閉ざしてしまい、あなたに向かって祈ったり、あなたに向かって心を静めたりすることができないかもしれません。でもイエス様、あなたはそのような罪人の私たちのために永遠の命を与えにこの地上に来てくださいました。本当に感謝いたします。そのイエス様の十字架がなければ今行われている青年コイノニアも隔ての壁を打ち壊すことができませんでした。本当にあなたのその血潮はなんと素晴らしいことでしょう。今行われているキリストの平和がこの地中らの地にもさらにさらに広がりますように、どうぞ私たちの心を溶かし、賛美の心を新たに与えてください。祈りの心を与えてくださいますように。聞くメッセージあります。どうぞ私たちの耳を開かせ、よく聞こえるように、あなたの御言葉がよく聞こえるようにしてください。この祈りを感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
こんばんは。ようこそオープン礼拝にお越しくださいました。多くの青年たちがコイノニアで韓国に行ってますので、いつもと違った少し雰囲気のオープン礼拝です。先週は8月6日の広島の原爆の日、そして9日のですね、長崎の原爆の日がありました。キラキラサービスのお昼の聖書の時間がありますけども、その時間もですね、戦争のこととか日韓関係のこととかですね、そして平和のことを考える、そんな一週間でもありました。キラキラサービスのその聖書の時間にですね、広島の平和記念式典で小学生の2人が読み上げた平和への誓いというのがありますけども、それをご紹介しながらですね、平和について考えました。 こんなものです。平和への誓いですね。広島の平和記念式典で読み上げられたものです。平和への誓い。私たちは広島の街が大好きです。ゆったりと流れる川、美しい自然、お帰りと声をかけてくれる地域の人、どんな時でも前を向いて生きる人々。広島には私たちの大切なものが溢れています。昭和20年1945年8月6日あの日から血で染まった川、瓦礫の山、皮膚が剥がれた人、たくさんの亡骸、見たくなくても目に飛び込んでくる地獄のような光景が広がったのです。大好きな町の悲惨な過去です。被爆者は語ります。戦争は忘れることのできない特別なものだと。私たちは大切なものを奪われた被爆者の魂の叫びを受け止め、次の世代や世界中の人たちに伝え続けたい。悲惨な過去を悲惨な過去のままで終わらせないために、二度と戦争を起こさない未来にするために、国や文化や歴史、違いはたくさんあるけれど、大切なもの、大切な人を思う気持ちは同じです。みんなの大切を守りたい。ありがとうやごめんねの言葉で認め合い、許し合うこと、寄り添い、助け合うこと、相手を知り、違いを理解しようと努力すること。自分の周りを平和にすることは、私たち子供にでもできることです。大好きな広島に学ぶ私たちは、互いに思いを伝え合い、相手の立場に立って考えます。意思を持って学び続けます。被爆者の思いに私たちの思いを重ねて、平和への思いを世界につなげます。こんなですね、ものが読み上げられましたけれども、自分の周りを平和にすることは、私たち子供にでもできることですという一文がありましたので、自分の周りを平和にすることは、私たちにもできることだということを、キラキラサービスの皆さんとも、心に、留めました。隣にいる人を大事にする。マナの子供たちを大事にする。カラシラでの障害のある仲間を大切にする。韓国の友人を愛すること、家族を大事にすること、日々接する人を大事にすること、そのように私たちは平和を作るものでありたい、そのように思うと同時に、イエス・キリストこそが平和をもたらしてくださるお方だという、その約束に希望を持ちます。エペソ書の2章の14節にこうあります。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊した。このような言葉があります。平和ということですけども、平成の時代は戦争がなかったと言われますけども、悲惨な過去を忘れることはできません。加害者であり、また被害者でもあった。悲惨な過去を確かにありました。そして今私たちが生きる時代、戦争はなくとも争い事があり、差別があり、悲しみや苦しみが溢れています。受験戦争という言葉もありますし、社会では奴隷のように扱われている人がいます。格差があり、貧しさがあり、いじめがあり、パワハラがある世の中です。私たちは経済的には豊かになった国と言われている国に生きていますけれども、傷ついた世界の中で、心の貧しい時代に生かされています。2000年前からイエス様はおっしゃっています。マタイの福音書の5章3節にこうあります。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。9節には、平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。 貧しさから救い出し、そして平和を作るものへとしてくださるイエス様に私たちは生かされていきたいと思います。私たち心の貧しさというのがあるでしょうか。例えば私たちは自分で自分にですね、満足する、自己肯定感が低くなってしまう、そんなことがあるかもしれません。自己肯定感の低い人の特徴というのは5つに分類できるそうです。1つ目に過去の失敗へのこだわりやトラウマがあること、これは自尊感情と自己受容感の低さに原因があると言われています。自尊感情というのは自ら生きる価値を認識して自分の生かされた命を大切にする感情です。そして自己受容というのは自分の良いところも悪いところも全部含めてあるがままに受け入れられる感情です。これらが低いと過去の失敗はどうしようもないにもかかわらず自分はダメだったとこのようにいつまでも悩んでしまうというのです。二つ目に、その自己肯定感ですね、低い人の特徴の二つ目は、他人との比較や劣等感の意識が強いことですね。自己肯定感の低い人は他の人と比べて、劣っている人を探して、劣っているところをですね、自分の劣っているところを探して、自己否定をしてしまう、ついつい他人と比較をして、嫉妬心とか劣等感に苛まれてしまうということです。三つ目ですね、いつも、どうせ無理だできない、そんなふうに思ってしまう、自己信頼感が欠けていると言われます。自分の価値観に従うことができずに何事に対しても消極的になってですね、挑戦していたことも途中で諦めてしまう傾向が強いと言われます。そして四つ目が他者への依存度が強い、自己決定感が低下してですね、自分で主体的に物事を決めることができず、自分で実行する場面が減ってですね、周りへの依存度が増えていく、人に決めてもらったことを実行して失敗しても人のせいにしてしまう、多責的な傾向が強まってしまうということです。そして5つ目が人のために頑張ることができないということです。身の回りのグループや社会とのつながりの中で自分が役に立っているという感覚を自己有用感というそうですけれども、集団の中で自分が役に立っているという喜びがもしあれば、少しぐらい大変でも頑張ることができますけれども、もしその自己有用感が低いと力を出すことができなくなってしまうということです。このようにですね、自分の自己肯定感が低いと悩んでしまったり人のせいにしてしまったりということが起こりうるわけです。この自己肯定感が低いときに自分を自分で受け入れることができないので、周りの人の評価に左右されやすく、人から認められたいという承認欲求が強まっていきます。この承認欲求は誰しも持っている感情ですけども、自己肯定感が低いときには他者からの評価ばかりを求めてしまって、行動が依存的になってしまうということです。もしその自己肯定感が低いな、人の評価が気になってしょうがない、自分に自信が持てないというような時には、セルフハグという方法があるそうです。セルフハグというのは、リラックスしながらですね、右手で左肩を持って、左手で右肩を持ってですね、自分でぎゅーっと8秒間ぐらいですね、抱きしめる、そしてですね、頑張ってるぞ俺と言い聞かせる、そんなですね、自分を褒めるといい、そんなことがありました。そのセルフハグもいいですし、教会の誰かにハグしてもらうこともいいですし、何よりもですね、私たちを愛してくださるイエス様が私たちをそのイエス様の温かい愛で優しく包み込んでくださる そのことが私たちにとってですね、明るい希望を持って生きる力となることだと思います。ヨハネの福音書4章ですね、心の貧しさを抱えたサマリアの女性がイエス様と出会って生きる力が与えられて、希望を持ちつつ平和を作るものへと変えられた出来事がありました。ヨハネの福音書の4章をお見せしたいと思います。ヨハネの福音書4章の5節から7節です。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた地所に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。サマリアのスカルという町での出来事です。イエス様がその町に立ち寄って疲れを覚えて井戸の傍らで休んでいる時でした。第6時頃とありますが、日の出から数えて、だいたい昼の12時頃ということでしょうか。真っ昼間に、一人の女性が水を汲みにやってきたのです。当時、水を汲むこと自体は女性の仕事ではありましたが、普通は朝の涼しい時間帯に水汲みをしていたようですから、わざわざ真っ昼間となりますと、人目を避けて、その時間をあえて選んでいたということになるでしょう。そんな風に特別な事情を抱えた女性とイエス様が出会い、そしてイエス様がなんとその女性にですね、私に水を飲ませてくださいと語りかけられたのです。4章の9節に、そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったと書かれている通り、当時ユダヤ人とサマリア人は仲が悪く、親しくするようなことは到底考えられませんでした。ですからこの女性は驚いたのです。ユダヤ人のイエス様がサマリア人の女性に声をかけました。しかもそれだけでなくて飲み水を求めたのです。人目を避けてきた女性です。誰かに親しく声をかけられる経験など普段はなかったことだと思います。しかも水を求められている、自分に助けを求めている人がいる。彼女はきっと心の貧しさを覚えて、自己肯定感も低かった女性かと思いますけども、そのような女性ですから、自分が誰かに必要とされる、そんなことなど、これまで考えることがなかったことだと思います。それなのに今は目の前のユダヤ人に必要とされている、自分が必要とされている。彼女はこれまで、誰も私を必要としてくれてない、誰も私を愛してくれていない、そんな思いで苦しんできたことでしょう。イエス様はそのような女性の心の貧しさを知っていたのです。続けてイエス様は女性の心の貧しさの核心を探っていきます。4章の16節から18節です。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。このように実はこの女性、かつて5人の人と結婚してはまた離婚を繰り返し、今は6人目の男性と暮らしている、そんな事情があったのです。これまで6人もの男性との生活というのは、女性がいかに孤独に苦しみ、 また必要とされていないことに悩み恐れていた、まあ、そのことを、まあ、物語っているかのようです。まあ、女性は正直に、まあ、私には夫はありませんと告白をしました。それは女性の孤独とそして苦しみの告白でもありました。まともに愛されることもなく何度も見捨てられ、まあ、自分は必要とされてないんじゃないか、まあ、そのように悩み、まあ、人を信頼することもできず、まあ、不安に押しつぶされそうになったり、それを何とか克服しようと、まあ、次々と人の愛を求めても心が満たされず、まあ、結局は孤独になる。愛に飢え、心の貧しさ、魂の苦しみの中にある女性がそこにいたのです。イエス様は言いました。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女性はこのイエス様の言葉を聞いて驚いたことでしょう。この方は私のことを知っている。私の過去を知っており、私の弱さを知っている。このお方は私の心の奥に隠している思いまでも知っているだろう、まあ、そんなふうに思うわけです。そして女性は思わず言います。4章の19節で、女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。サマリアの女性はこれまでの人生の中で寂しさや虚しさ、満たされることのない心の飢え渇きを感じていました。罪悪感からか、人目を避けて、人目を恐れて、水汲みの時間をわざわざ変えて、井戸にやってきていました。イエス様は、そのすべてを知っている。イエス様が、私たちのこれまでの歩みのすべてを知っているということは、驚くことでありますし、また戸惑うことかもしれません。しかし、私の心の悩み、私の悲しみや苦しみ、寂しさを神様が知ってくださっているということは、うん、嬉しいような、慰められるような、心が熱くなるような、まあ、そうか、神様は私のことを知ってくださっているのかと、まあ、不思議と、まあ、安心するような気持ちにもなるのではないでしょうか。私が青年時代に初めて教会にいたとき、牧師先生に初めて聖書を開いてもらったその箇所が、マタイの福音書の11章の28節でした。マタイの福音書11章の28節、こうあります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。この御言葉を聞いたとき、初めて聖書の言葉を聞いたわけですけれども、イエス様に受け入れられたようなですね、心の重荷がすっとなくなったようなですね、もう大丈夫だよかった、そんな思いになったことを今でも覚えています。教会に受け入れられている、礼拝に招かれている、自分は受け入れられているんだ、そんな思いになって安心したのです。このお方を前にして何も隠す必要がない、何も取り繕う必要がない。神様は全てをご存知の上で、なおこの私を見捨てることなく、諦めることなく、救いの福音を携えて私のもとに訪ねてくださった。神様から離れた歩みを繰り返してきた罪深いこの私もまた、神の恵みの中に数えられており、神の恵みの中に生きるものとして招かれているんだ。それはまるでイエス様の温かい光に包まれるようでもあります。第一ヨハネの一章七節にこういう言葉があります。第一ヨハネの一章七節。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。 まあ、クリスチャンの生活というのは交わりの生活です。それは神様との交わりであり、また神様を信じる者同士の交わりであり、また神様が愛されるこの世との交わりです。イエス様はサマリアの女性にもこうおっしゃいました。ヨハネの福音書に戻りまして、ヨハネの福音書4章の13節から14節です。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様はこの女性に水を飲ませてくださいと言いましたけれども、その話の中で私が与える水は決して乾くことがない、そのような話をこの女性にされました。私たちはイエス様との交わりを通して、永遠に乾くことのない生ける水によって心を満たされて、平安と希望とそして平和の光の中を歩み続けるのです。そしてそれは真の礼拝者として生きるということでもあります。4章の23節と24節でイエス様はこうおっしゃいました。23節と24節、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。イエス様は真の礼拝者として私たちが神を礼拝するというビジョンを私たちに与えてくださるのです。ユダヤ人だけでなくてサマリア人も、そして私たちも文化を超えて国境を超えて世界のすべての人々が神を礼拝する民として共に礼拝するように招かれているのです。霊と誠というのは父なる神様から与えられる霊の助けであり、そして神様の誠、真理、真実であります。それはすべてイエス様の助けがあってこそ私たちは神に近づき、神を礼拝することができるということであります。イエス様と出会う私たちは乾いた心に水が湧き、そして礼拝へと導かれていきます。サマリアの女性は言いました。4章の29節です。来て見てください、私のしたことを全部私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。来てみてください、人目を避けていた女性が人を招くようになる、驚くような変化です。私たちはイエス様によって心を満たされて生き方が変わっていきます。孤独から交わりへ、寂しさから希望へ、苦しみから喜びへ、争いから平和へ。最後にもう一箇所聖書の御言葉です。コロサイ書の3章の15節にこうあります。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。傷ついた世界の中で心の貧しい時代に生きる私たちはそれぞれ人生の中で過去の失敗やまた後悔引きずりながら生きていないでしょうか。心の傷は癒されているでしょうか。他人を責めたり人のせいにしたり誰かに怒りを覚えたり何かに依存することで自分の持っている恐れとか無力感とか孤独感を紛らわそうとしていないでしょうか。 サマリアの女性が何人もの男性によっても満たされない思いがありました。私たちも同じように満たされない思いがあるのかもしれません。弱さがあり、また傷があるでしょうか。そんな私たちのすべてを知っているお方がいます。イエス・キリストは私たちに癒しを与え、許しを与え、乾いた魂を満たしてくださるお方です。そして私たちは何よりもその存在を受け入れられて、そして高価で尊いと言われて、私たち一人一人の存在は大事な存在であり、そして必要な存在なのだということです。この世に生きる人々一人一人に価値があります。そして主によってそれぞれが召されています。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。満たしてくださるお方によって、キリストの平和によって私たちの心が満たされて、そして一つとなって礼拝を捧げるものでありたいなと思います。キリストの平和のうちに互いに愛し合い、許し合い、一つとなって真の礼拝者として豊かな交わりの生活の中で、唯一私たちの心を満たしてくださるお方に信頼して礼拝を捧げ続けるものでありたいと思います。私たちの日々の歩みが礼拝であり賛美であることを祈りたいなというふうに思います。お祈りをいたします。天の神様、私たちのそれぞれのこれまでの人生があります。その中で傷ついたこと、また傷をつけてしまったこと、様々な思いがあります。孤独やまた様々な悲しみに心が支配されてしまうようなこともあります。そんな貧しい飢え渇いた私たちの心をイエス様が満たしてくださると、永遠に渇くことがないと、そのようにおっしゃってくださっています。あなたのその決して渇くことがない生きる水で、キリストの平和で、平安と希望で私たちの心を満たしてくださって、そして心を満たされた私たちがあなたに礼拝を捧げ、そして共に私たちが愛し許し合いながら共に賛美を捧げ、共に礼拝を捧げるものでありたいと思います。私たちが生きる世界は争いに満ちて、分断に満ちていますけれども、キリストの平和によって私たち一人一人を通して平和を少しずつ広げていくことができますように、私たちのこれからの歩みがあなたの召しにかなったものであり、そしてあなたの平和を述べ伝え明かしするものでありますように、あなたが霊と誠によって力づけてくださいますようにお願いいたします。私たちを満たしてくださる唯一の方、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
お立ちいただける方はお立ちいただいて、応答の賛美を捧げましょう。
私は飢え渇いて今ここに来ました。主よあなたに両手あげて心からあがめます。主よあなただ方、主よあなただけに賛美の歌を捧げます。
主よ、
主よ私は
します。オープン礼拝の最後に、新しい命という曲を元気に歌いたいと思います。
見捨てない熱の愛、離さない永遠に、この想い共にあるそうイエスと、壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから、
あなたと出会えた、
あなたと出会えた、
何者にも変えることで、 乗り越える、イエスが一緒にいるから、
アメッシュにハレルヤ感謝します。
これでオープンネッパイを終わりにします。